どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは JPYC、日本版ステーブルコインですね。金融庁に認可され、この秋始動ということで、まあ気になっている方も結構多いんじゃないかなと。あとね、まあいろんな人が説明解説してくれてるんですけど、大河内の口から聞きたいよっていう方も結構いるなというのがね、コメントとかあるいは DM とかからね、わかるので、なのでまあこのあたりで JPYC まとめていきたいなと思います。まあ、仮想通貨とかね、暗号資産詳しい方はステーブルコインだよっていうだけでわかると思うんですが、そもそもステーブルコインとはとかね、まあその構造はとかね、まあそういうところから話していって、でまあどんなインパクトがあるのか今日お話しできればなと思います。で、明日プレミアムリスナーではさらにその先ですね、JPYC を使った資産運用とか、あとは日銀とか政府の政策関連ですね、ここにも関わってくるものなので、まあそのあたりまで話を広げられたらなと思います。それではね、今日は前編ということで基礎的なところ行きましょう。まずはね、 JPYC に限らずね、ステーブルコインとは何なのかっていう話からいきましょう。まあ、世界にはステーブルコインってたくさんあるんですけど、2つのステーブルコインがその全体の 98% のシェアを取っています。それが USDC と USDT ですね。で、まあ、USDT の方が規模はね、でかいんですけど、USDC は発行体が上場企業であったり、あとは非常に明瞭会計というかね、中が見えやすくなってるので、まあ、上場してますからね。まあ、そちらをね、例に取っていきましょう。やっていることはね、ほぼ一緒ですし、そしてこの USDC とか USDT がやっていることを JPYC もやるっていうイメージです。じゃあまずね、このステーブルコインっていうのは何なのかっていうと、法定通貨と価格がほぼ等しい暗号資産仮想通貨。まあ説明の言葉としてはちょっと変なんだけれど、これが一番わかりやすいですね。なので、まあ USDC という仮想通貨とあえて言いましょう。USDC という仮想通貨は常に法定通貨のドルと同じ価値を持つっていう感じですね。まあ当然ね、その誤差ゼロではないんだけれど、ほぼ同じ価格で推移をしていく。じゃあなんでそんなことになるかっていうと、まあここからね、具体的な会社名出していきますが、USDC っていうのはサークルというね、会社、サークル社が発行している暗号資産仮想通貨なんですね。そしてドルと同等の価値を持つんです。なぜそんなことが起こるかというと、USDC を発行する瞬間っていうのは、ユーザーがサークル社から USDC を買う瞬間なんですよね。なので、例えばサークル社が100ドル分の USDC を発行しますよっていう時は、必ずユーザーが100ドル分 USDC 買ってるんです。もっと言うと、サークル社に100ドル入金してるんですね。だから、まあ世の中に USDC が、例えば10兆ドル分発行されてますみたいな前提があったとしたら、10兆ドル分の入金がサークル社にあるわけですよね。なので、価格が連動するっていう感じです。そしてサークル社は発行した分の法定通貨を手にしているわけですから、その法定通貨を運用して利益を上げる。これがビジネスモデルですね。で、ちなみにこのね、USDC を発行しているサークル社っていうのは、ユーザーからいただいているお金の 80% を国債に変えていますね。短期国債に変えています。残り 20% は現金預金で持っている。まあ、そんな状態なんですね。ちなみになんですけど、USDT は 60% が国債になっていて、現金預金が 5、6% で、その他が不明瞭なんですよ。まあ、だから上場できてないのかな、なんて思うんですけど、ただ USDT を発行しているテザー社、ここもね、上場すればね、サークル社の5倍ぐらいの時価総額になると。で、米国で20位以内に一気に入るみたいな話がね、今年出てましたね。なので、まあ、今年上場するかも、なんて話もあったりします。本題に戻りましょう。じゃあ JPYC っていうのは何をしていくのかっていうと、まさにね、今説明した通りのことをやっていくっていう感じですね。まあ、JPYC っていうのはそのまま会社名なんだけれど、岡部さん率いる会社なんですね。で、岡部さん、社長のね、岡部さんっていうのは本当に面白い方で、僕もまあインターネットのどこかで関わりが昔絶対あったんですけど、あんまり思い出せないんだけどね。まあ、互いに認識はしていて、そして、まあ本当に面白い方だなと。まあ言葉を選ばず言うなら変わった人だなってね、思って見てたわけですよ。で、JPYC っていうのはすでに発行されているんだけれど、それは JPYC プリペイドっていうね、名前に変わっていて、で、 今度、金融庁に認可されていくのは、また新たに発行していくものなんですよね。で、その新たに発行していくものっていうのは、どういう発行形態になるかっていうと、まさにさっき言った USDC と同じですね。JPYC 社に、例えば僕が JPYC100 万円分発行してくださいって言ったら、発行してくれるんですけど、僕は100万円で買うっていうイメージですね。なので、世の中に発行される JPYC と同額の円を JPYC 社は手に入れると。じゃあ JPYC 社はその円で何をしていくかっていうと、短期国債を買っていくっていう感じですね。そこで利益を上げていく。それがビジネスモデルなんです。なので、裏を返せば、マイナス金利になったら JPYC もサークル社も倒産ですね。これはもう間違いない事実なので、まあ当然ね、あがくとは思いますよ。国債じゃなくて何で運用しようみたいな話にはなると思うんだけれど、まあでもこれは岡部さん自身もね、そうなったらもう続けられませんみたいなことを言ってるので、現状金利がマイナスになるっていうのは異常事態ですから、基本的にはそこを考えずに突き進んでいるっていうところだと思います。そしてもう一つね、知識として知っておいてほしいのは、このね、お金を準備金って言うんですけど、ユーザーが JPYC を買ったお金、そして JPYC に眠る円を準備金って言うんだけど、ほとんどが国債になっていく予定なんですよね。まあ USDC 社も 80% が米国債になってるわけで、まあそういう感じなんですけど、それを結構簡単に使い込めたら、まあ担保価値ないじゃないですか。世の中の発行している JPYC と日本円の価値がその同等とは言い難いので、当然このね、準備金とか買った後の国債っていうのは倒産隔離がされるわけですね。まあそこで、JPYC を買った人たちっていうのを守っていこうっていう感じです。まあこれはね、岡部さんが X でつぶやいていましたけど、当社が国債を買って法務局に供託して倒産隔離しますって言ってるので、まあ法務局が関わってくるんですね。結構これ驚きだったんですけど、まあそんな感じで倒産隔離もするので、JPYC ちょっと気になるわ、ステーブルコイン、ブロックチェーン上にあるコイン、そして JPYC ですからね、円と同等の価値を持つこのコイン、ちょっと手に入れてみたいわっていう方も、まあ安心安全なのかなというところです。まあそもそも金融庁に認可されてるからね。まあそんなところが JPYC とかその法定通貨と価格が同額であるブロックチェーン上に載っているステーブルコイン、まあこれらの説明かなと思います。じゃあ JPYC が使えるようになって僕らの生活はどう変わるかっていうと、まあすぐに劇的に変わることはないでしょうね。ただ JPYC 決済っていうのは、まあ現状は改正資金決済法の前払い手段に位置づけられるのかな。なのでまあ決済できる店舗っていうのは増えていくでしょうし、 EC サイトとかを持ってる方っていうのは JPYC 決済を導入しておくと手数料的にはかなりね役立つものになっていくのかなと。まあ、手数料はほぼかからないので、まあ当然ね、その JPYC 決済を誰かに組んでもらうとか仲介業者挟むとかなると当然お金は手数料として取られるとは思うんだけれど、自分で組んじゃえばね、絶対にもうその JPYC のそのステーブルコインとしてのブロックチェーン上での送金手数料しかかからないので、まあクレジットカードとか 3% とかかかるじゃないですか。ああいうものが全くかからなくなる未来っていうのは JPYC が流通すればするほど高まっていくので、まあそれは結構ね、劇的に世界を変える可能性はあるかなと思います。なので、まあ、送受信手数料、まあ、お金の話ね、お金の今、送受信、送金とか、入金とか、まあ、そういうものの手数料が、すっごい気になるんだよね、っていう方は、JPYC 注目しておくといいかなと思いますね。まあでもそれぐらいかな、現状すぐに語れるのは。まああとは明日話しますけど、資産運用の点でまあ結構変わる。まあブロックチェーンをしっかり分かっていれば結構変わる可能性っていうのもあるし、あとは国債の利率ですね。ここにも大きな影響を与えるどころか、まあ日本の金融政策にまで結構関わる可能性っていうのはあるので、まあどこまでいけるかはわからないですけどね。まあどこまでも行ってほしいなと。まあ日本の経済にいい影響を与えてほしいなと思っています。 ちなみに現在ね、USDC、USDT、つまりドルを中心とするステーブルコインなわけですけど、その市場っていうのはとんでもない大きさで、今時価総額は2500億ドルを超えていると。まあだから約40兆円弱ぐらいの市場で、まあ取引高としては、多いと40兆円を超える日がある。まあ20兆円から40兆円ぐらいの1日の取引高。いや、すごいですね。しかも、第一四半期はビザですね。クレジットカードのビザの流通量っていうのは、まあ取引量っていうのをわずかに上回ったっていうね。まあそういうレポートもあったりするので、もう完全に社会の認知を得たというか、まあそれどころか、まあ最終的には決済手段として一番流通する可能性っていうのはステーブルコインにはあると思うので、まあ、JPYC もアメリカと同じ軌跡をたどるんであればかなりの流通量になることは間違いないかなと思いますね。とするとですよ、株式投資という意味では JPYC いつか上場していくかもしれませんので、まあ、そこに投資するっていうのもなかなか面白いところかなと思いますね。現実には USDC を発行しているサークル社上場してますからね。まあ、ということで、まあ、今日はこれぐらいにして、明日はじゃあ JPYC を使って何ができるのか、運用って何ができるのか、あとは金融政策ってどんなことがあるのか、国債の話とはどう関連づけていくのかっていうね、まあそのあたり、まあ、僕もこれ興味深く調べているところなんですが、まあそのあたりを解説できればなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。